昔昔ある村の貧しい夫人の男の子が山へどんぐりを拾いに行きました。どんぐりがポーンと落ちてきたので、男の子は大きな声で、これは母さんにあげようと言って、どんぐりを拾って腰につけたカゴの中に入れました。すると、どこかでかわいい声がしました。それは母さんにあげよう、ちんたらこ。あたりを見回すと、どんぐりの木の根元に小さな亀がいました。どんぐりがまたポンと落ちてきたので、男の子は喜んで、これは姉さんにあげよう、ね、と言うと、亀が真似をして、これは姉さんにあげよう、ちんたらこと言いました。亀がちんたらこというたびに、どんぐりがポンポンと落ちてきました。男の子は飛び跳ねながら、これは妹にあげよう、
妹、
これは弟にあげよう、と拾ううちに、とうとうカゴはいっぱいになりました。カメさん、カメさん、僕と一緒に町へ行かないかい。男の子が言うと、カメは首をふりふり、行こうよ行こうよ、ちんたらこと言いました。そこで男の子は亀をカゴに入れて町へ出かけて行きました。お話、亀さんだよ、亀さんのお話を聞いておくれ。男の子の呼び声に町の人たちが集まってきました。男の子が、これは母さんにあげようと言うと、亀が真似をして、これは母さんにあげよう、ちんたらこと言います。これは姉さんにあげよう、これは姉さんにあげよう、ちんたらこ、これは妹にあげよう、これは妹にあげよう、ちんたらこ、
仲良くてく
これは弟にあげよう、これは弟にあげよう、ちんたらこ、というわけで、お話カメさんは町中の人気者になりました。そしてみんながお金をたくさん投げてくれました。男の子は喜んで、そのお金を拾い集めて、カメと一緒に家へ帰りました。さて、この話を聞いて驚いたのが、隣に住むいじめっ子です。やい、俺にもそのカメを貸せ。無理やり男の子から亀を取り上げると、早速町へ出かけて、お話亀だよ、さあさあ聞いておくれ、聞いたらお金を投げておくれと、亀を見せ物にしましたが、亀は首を引っ込めたまま、うんとすんとも言いません。とうとう町の人たちは腹を立てて、この嘘つきめ、インチキ小僧めと言って、いじめっ子を張り倒し、蹴飛ばし、唾を吐きかけて行ってしまいました。いじめっ子はようよう家へ逃げて帰ると、亀の甲羅を石で砕いて亀を殺してしまいました。
かわいそう。
そうやろ、
貧しい
貧しいうちの男の子は泣きながら、死んだ亀をうちに連れて帰って、庭の隅に埋めました。土を盛り上げ、亀塚と書いたお墓を建ててやりました。すると、そのお墓から一本の木が生えてきました。木はスルスルと伸び始めました。ぐんぐんぐんぐん伸びて、日に日に大きくなり、
雲を突き抜け、じゃあこの幼稚園も、あの下からよ、もっとで
もっとの雲を突き抜け、とうとう天まで届きました。天の上の方から可愛い声が聞こえました。チンカラコーン、
あ、亀や、
チンカラコーン、
あ、亀や。
男の子が空を見上げると、何やら金色に光るものが落ちてきます。チラチラチラチラチラチラチラチラチラチラ、それは金色の小判でした。小判ってわかる？う
ん。分かってる。
ね、そう。
うん、違う。こうやろ？
大きな昔のお金。
金。
金。
金。金。
で、あの、そう、今よりもっとあの上等のお金落ちてきて、チラチラチラチラチラチラ。 小判は休まずに降り注ぎ、庭にあふれ、家にあふれ、蔵を建てれば蔵にあふれ、とうとう男の子のうちは国一番の大金持ちになりました。さて、悔しがったのが隣のいじめっ子です。自分も大金持ちになりたいものと、ある晩のこと、こっそり男の子のうちの庭に忍び込みました。そして宝の木の枝をへし折ると、自分のうちの庭に突き刺しておきました。木の枝はスルスルと伸び始め、日に日に大きくなり、ぐんぐんぐんぐん伸びて雲を突き抜け、とうとう天まで届きました。おーい、小判が降ってくるぞーい。いじめっ子は大きな口を開けて空を見上げていました。何やら金色に光るものが舞い落ちてきます。
え、
ベタクタクとベタクタクベタク
タク
ベタクタク、変な音がしたかと思うと、落ちてきたのは金色のうんこでした。
うちだけだよ。
きっとぐんぐん伸びた木が天の神様のお便所を突き破ってしまったのです。
でお便所にのうち
トイレを突き破っちゃった。うんこの雨、うんこの雪が
トイレを突き破っちゃった。うちが
ふぅーって振り注ぎ、
トイレをやる、
ベタベタボト、ベタベタボト、ベタベタボト、庭にあふれ、家にあふれ、とうとういじめっ子のうちは神様のうんこで渦巻きで、大金持ちになった男の子はいじめっ子を助けてやりました。うんこまみれの体もきれいな着物を着せてやりました。おいしいご飯も食べさせます。になった男の子
が、受
けた男の子がそのいじめっ子の体をきれいにして、で美味しいご飯を食べさせた。それからというもの、いじめっ子は二度と弱いものをいじめなくなったということです。はい、
おーしまい、うん。